さあ、今日の話はヤコブ5章からありますので、ヤコブ5章7から11まで読みます。ヤコブ、そろそろヤコブは終わりそうですけど、ヤコブ5章今日は7節から11節。今日のテーマは忍耐です。はい、ヤコブ5章7節から、こういうわけですから、兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。兄弟たち、互いにつぶやき合ってはいけません。裁かれないためです。見なさい、裁きの主が、戸口のところに立っておられます。苦難と忍耐については、兄弟たち、主の御前によって語った預言者たちを模範にしなさい。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちが考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また主が仮になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられる方だということです。はい、じゃあ忍耐です。またね、先週、まあ、前回とその前の時は、ヤコブはどっちかというと批判的な話をしました。で、今回はどっちかというと励ますためのメッセージを与えています。語っています。前は、さっきユトが言ったように、勝手に自分の人生を自分のものと思って生活することに反して、語りました。で、まあ、バベル塔のつながりもあると思いますけど、その次は、前回は、その、お金持ち、まあ、勝手に自分のものを自分のために、増やそうとしている人たちに対して、批判しました。まあ、予言的なことですけど。でも今日は、また、兄弟たち、その言葉が繰り返されているでしょう。ヤコブはもうユダヤ人全体的に語った時も、今はまあ教会の人たちに語っているじゃないかと思います。兄弟たち、これは私たちに与えられているメッセージです。で、このメッセージの中に、まあ、主なテーマは忍耐で、もう一つは裁きが来る、主の裁きが来る、裁き主が戸口の前に立っている、終わりの日があります。終わりの日に私たちはこの忍耐をさらに必要とするものです。はい、じゃあ今日は 3つに分けようと思いますので、最初は私たちはこの、今の状況に認めて忍耐を求めなければならない。二つ目は、他の人たちを我慢しなければならない。忍耐を持って我慢しなければならない。で、三つ目は、迫害を認めて、忍耐を耐え忍ぶ必要があります。耐え忍ぶね。我慢よりも耐え忍ぶということを言いましょう。はい。じゃあ、最初は、前の方ですけど、7節ですね。もう一回読みます。こういうわけですから、兄弟たち、これは兄弟たちに書かれている。主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫たちは大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。農夫と言われている聖書の中の人はノアです。ノア。ノアは農夫でした。で、彼はずっと 600歳まで待って神様の本当の祝福をやがて受けました。白船を作るのも100年間かかりましたね。少しずつ少しずつ彼は長い間待つことをよく学びました。でここではですけど、この文脈ではその農夫ということが出てきたのは、農夫は種をまく、そしてまあ何ヶ月後で実がなるでしょう。それは当たり前のことですけど、でも私たちはなかなかその知恵を心に留めない、ね、すぐ欲しいからな、ね、20日大根大好き3週間でできること、ね、鶏もそうよ、20日ぐらいでひよこが出るですけど、米は、ね、3、4ヶ月かかるね。他の果物もとにかく1年1回しかならないですから1年かかります。まあ、日本のそういうことわざもあるね、よく分からんけどね。
桃栗3年
桃栗3年
柿8年
柿8年そう。でも神様はそれを定めたもんです。で私たちも定められているものを認める必要があります。じゃあ私たちは何を耐え忍んで待っているでしょう。ここでは雨が降るまで、神様は2回、イスラエルのカレンダーでは2回、主に、ね、まあ、時々雨降るんですけど、でも2回重要な雨が降ります。それは秋と春。まあ、ちょっとね、オーストラリア人からそれは難しいですけど、私たちは反対側に住んでいるからね、南半球で。まあ、早めの秋、雨は秋。終わりの雨は春。なんで4月に終わりですかまあそういうもんです。なぜならイスラエルの歴はイスラエルのカレンダーは神様はモーセに言ったように、杉越の祭り、この月はあなたに対しては第1ヶ月とします。だからまあそのちょっと前の雨、3月2月ぐらいは終わりの雨、で最初の雨はまあ秋ということは、まあ、9月頃です、はい。じゃあまあ何があるかというと、果物は、まあ、5月ぐらいに花咲いて、でその実がなって、で最後の雨によってまあ熟する、でそれをまあやがて収穫できる。大体9月ぐらいに、まあ、8月ものによりますけど、その雨は果物を用意するものです。養うものです。で、穀物は逆に多分12月か11月ぐらいに種をまいて、でそれは、まあ、4月頃収穫があります。ね、イースターの時に収穫します。杉越祭りの時で、ペンテコストはその収穫の最後になりますので、まあ反対の収穫です。種をまいて長い夏がある、何もならないけど、それから刈り用の祭りのために雨がよく降って収穫があります。でその後で土を耕して、種をまいて、で冬があります。冬は、まあ、そんなに雨降らないそうですけど、でも最後に大きな雨が降って、で収穫もよくできるようになります。だからまあ、最初秋の雨は果物のため、春の雨は穀物のため。私たちの人生の中では早めに学ぶことがあります。で遅く学ぶこともあります。で大体まあ 若いクリスチャンで若い時は最初に出てくるのは御言葉です。まあ、穀物、私たちは聖書をいっぱい読んでいろんな質問があって、聖書を知りたくてたまらない、神、律法はどんなものか、神様はどう導いているかとかで、知識にあって、まあ、成長します。で、雨があるから私たちはすぐにいろんなことを学びます。すぐに理解するようになります。罪のこととか、なんで人が信じないこととか、政治はじゃあこの人たちはあまり神様の方を従ってないということを理解して、まあいろんな話題に関して聖書的な立場とかを考えます。あ、これも言うの。あ、やべ ?OK。そういう、まあ、習慣がありますけど、でも、やっぱり、みは最後に出てくるものです。やっぱり、みは難しい。みは自分の人生、自分の心が、神様の心のように変えられる。それはずっと時間かかります。から私たちは最初の雨でもう頑張ってクリスチャンになりますけど、まあ例えば冬の場合はずっと冬があって何もなれない。今田んぼ行ったら結構ね、悲しいね、何もない、まあ、最近はちょっと耕してますけど、今まではもう暗いだけです。でも春が来たら突然雨が降ります。まあイスラエルではで、もうアクションが始まる。それからたくさんのものがピシャーと出てくる。でみんな忙しい忙しい。まあ果物の収穫も、まあ、反対の順番が次に来ますけど、同じようなことで、早めにはまあいろいろな作業がありますけど、でも熟するまでには待つしかない。じゃあ私たちの人生でこのことを当てはめましょう。ヤコブは私たちに何を言っているか。主の来られることが近いです。最後までに耐え忍ばなければならない。ということは、じゃあ自分の人生でその神様の知恵と聖書による神様の知恵、御言葉の知識や神様を理解すること、また人生の中で実がなるまでとりあえず待たなければならない。それがすぐに変わらないから、ね、すぐに変わるものがありますけど、最初の方ね、種をまいたら、まあ、芽がすぐに出るね、5日間ぐらいに芽が出るかもしれないけど、芽生えるですけど、それからずっと、ね、何ヶ月で何も変わらない。じゃあ例えば自分の性格はいつまでこんなもんかを思う時があります。例えば私はすぐ怒るとか、私はすぐにお金を無駄に使うとか、私はすぐに落胆になるすぐにイライラするとか、そういう、まあ、心の変化を求めているけど、でもなかなかならない。でも神様は定められた時に雨を降らして、突然そのものを与えます。そういうものですよ。他に例えば知恵がないからいつも失敗する、知恵がないからなかなか認識できない、どっちを選べばいいか分からないので勝手に選んでまた失敗する。なんででしょう、なんでいつも正しくできない、賢くできない。神様の知識の実になるまでに時間がかかりますそれを得るまでに時間かかりますけど、見てください、神様はその時期を定めます。私たちは自分で定めません。このポイントをちょっと理解するために新命記を見てください。 新明記11章。新明記11章。Deuteronomy 11。はい。じゃあ、このポイントは面白いですよからよく見てください。じゃあ、8節から読みます。あなた方は、私が今日、あなたに命じるすべての命令を守りなさい。そうすれば、あなた方は強くなり、あなた方が渡っていて、所有としている地を所有することができる。また、主があなた方の先祖たちに誓って、彼らとその子孫に与えると言われた地、父と三つの流れる国で、成長、ごめんなさい、長生きすることができる。はい、だから彼らは、まあ、神様の律法を従ったら、その約束、恵みのところに入って、ちゃんと長く生きるよということ。じゃあ、10節、今はイスラエルとエジプトの違いが表されているから、このポイントはちょっとみんな考えてほしいです。なぜなら、あなた方が入っていて所有としている地は、あなた方が出てきたエジプトの地のようではないからである。あそこでは、野菜畑のように自分で種をまき、自分の力で水をやらなければならなかった。しかし、あなた方が渡っていて所有としている地は、山と谷の地であり、天の雨で潤っている。エジプトとカナンの違いは、エジプトは確かになんか年一回はナイル川は氾濫する、ね。多くの水が流れてくる。けど、自分の頭で、自分のエンジニアリングの匠で、その水を1年の使えるようにためていた。で、例えば、まあ、あそこに貯水池があります。から、いつでも水を入れることができる。あ、今は野菜を植えようと思ったら、じゃあちょっと水を流します。で、止めます。とにかく、全部は自分でやる。ね。水が大丈夫か？あります。大丈夫。いっぱい水がそこにあるから大丈夫です。イスラエルは逆に、いや、水はないですけど、まあ、神様に信じます。今、種をまいて、神様、水を送ってください。雨降らせてください。で、神様は、その水を直接自分の畑に入れるじゃなくて、神様は山に、谷に与えて、でそこから出て自分のところに入ってくる。とにかく私たちは何でもかんでもコントロールしようとする。ね。例えば、まあ、病気のこととか、自分の健康を例としましょう。なんか、多くの人はね、サンダーは不便ですとみんな言ってますね。うちの生徒、サンダー氏は不便ですね。あ、そうですかってよく言いますけど。なぜなら、100メーター行ったら病院が5つないわけですね。それは合ってます。ここは多分窓開けたら、多分病院は5つぐらいはもう2分の間で行けます。サンダーは何でもかんでも30分かかる。まあ、その通りです。ですけど、だからといって生活できないわけではない。ね、で神様は、私たちは祈ってほしい。信仰を持ってほしい。神様は約束しました。私はあなたに、秋の雨と春の雨を与えますと約束しました。まあ、信じましょう。その時に、雨が降る。その時に私たちは必要な栄養分を受けることができる。それまでに多分何もならない。でしょう。エジプトはもう全部自分でずっと置いてるから、なんか例えば銀行にいっぱいお金があるから、いつでも あの引き落としできるけど、お金がなかったらもう信仰が必要でもいっぱいあるなら、じゃあいつでもいつでも毎日でも必要なものは常に取れるということで、イスラエルはそういうところではなかった。神様はそういうところに連れて行けなかった。信仰のところに行きました。だからまあ自分の知識がいつ増えるか、何ももうずっと勉強しても勉強しても全然のために残らないと思う時があります。でも神様は大丈夫大丈夫なぜならある時期に私はあなたを恵んで祝福して理解するようになります。その時に、その時まで待ってください。農夫みたいにまあ希望を持ってください。なぜなら農夫はみんな自分の作物はいつなるか分かっているから、慌てて鳴らそうとしてない、ね、はい。じゃあエレミア5章24節を見てください。エレミア、これは悪い例ですけど、悪い例から学びましょう。エレミアはその反抗的な人たちに対して語りました。エレミア5章24節、はい、こう書いています。
何でしょう、エレミアの
5章24、はい、まあでもちょっと23から読みましょうか。23:23。ところがこの民は固くなで逆らう心があり。なんでこの民は何をしているでしょう。固くて逆らっている。彼らは背いて去っていった。彼らは心の中でもこう言わなかった。さあ、私たちの神、主を恐れよ。主は大雨を、先の雨と後の雨を季節に従って与え、借り入れるために定められた数種を私たちのために守ってくださると。ということで、悪い反抗的な人たちは神様はその雨を与えることを信じない。神様の定めた季節にまで待たない。自分でやります。まあ自分でやろうと思ったらできますよ。できます。紀伊国屋本屋に行って Self Help の本、自分を助ける本がいっぱいあります。もうこの5ステップで金持ちになります。ぜひやってください。自分の人生のバランスをよく取ろうと思ったらこのような本を読んでください。いっぱい人が勝手に神様を無視しても自分を助ける方法はいっぱいあります。ですけど神様は、その人たちは神様信仰がない、今でもそれが欲しいとか、まあ私たちは神様に信頼して、神様のタイミングで必要な知恵、必要な知識が与えられると信じましょう別にね、全てのセルフヘルプの本が悪いと思ってないですけど、でも神様のタイミング、神様からいただいているその知恵、それこそ私たちが成長する源です。うん、例えば今の教会の状態、例えば教会を尼崎に引っ越そうとします。でもどうやってそれを払うことができる。まあ私たちは神様のタイミングまで待つ信仰がなかったら、あらゆることを考えてあらゆることを試します。でも全部失敗に終わります、うん、ので待って神様のタイミングを大事にして信じましょう。神様はその時に必要なものを絶対与える。神様は忠実ですから、約束したものは必ず守ります。はい、じゃあそれまでに、じゃあどうする、そのタイミングするまでにどうしたらいい。それは簡単です。 サンダーとか田舎に行って、あの農夫たちを見てください。彼らは収穫までに何をしている？いつまで、いつまでも待たなければな。そうじゃなくて、働いてる。普通、バイトしてるとか、で稼ぎをしているとか、いろいろやってます。でも、いつもあま考えるのは、あ、もうちょっと、あと何週間で、あのその収穫の時が来るから、準備をする。で私たちも同じことをしたらいい。ヨエル書、見てください。ヨエル2章。ヨエル2章、23節。ヨエル。ホゼア上、ホゼアの次。ヨエルは短いね。はい、Here we go。ヨエルの2章23節見てください。はい。じゃあ、まあその前もから読みましょうか。22。農の獣たちを恐れるな。荒野の牧草はもう出る。木はその実の実らせ、実を実らせ。イチジクの木とブドウの木とは豊かに実る。シオンの子らよ、あなた方の神主にあって楽しみ喜べ。主はあなた方を義とするために初めの雨を賜り、大雨を降らせ、前のように初めの雨と後の雨とを降らせてくださるからだ。はい、喜ぶこと、喜ぶこと、喜びましょう。なぜなら希望があります。神様は今はないですよ、ですけどその時に神様は祝福します。神様が適当にずっと私たちを待たせるわけではない。なぜならあのいろいろなことが一緒に働いているでしょ、エコーの中では、ね、例えばあの花が咲いても全然虫がいない時にじゃあどうやって受粉するとか、まあ、いろんなことが一緒に働く。で神様の計画では私たちは知らないことが多いから、じゃあこの性格はいつまで変わらないか、いや喜びましょう、いつか変わるいつか変わる、私はいつ賢くなるか、まあ今は賢くないかもしれないけど、いつか神様は知恵を与えてくださる。だから喜びましょう、その時も来ます、ね、子供たちはあと何回寝ってなんかよく聞くけど、あと何回寝って誕生日ですか、まあ誕生日はその日に来る、ね、早くあの来らせることはできない、はい、喜びましょう。あともう一つはあのゼカリア10章1節、これもね数ヶ月前に話したことですけど、まあ関係ありますのでもう一回見ましょう。はい、ゼカリア十章一節。後の雨の時に主に雨を求めよ。主は稲ばっかりを作り、大雨を人々に与え、野の草をすべて人にくださる。ということで神様の季節を認識しながら雨を求めなければならない。あ、大丈夫大丈夫、雨はその日に降るから全然何もしなくてもいいじゃなくて、その時に祈る必要があります。だって新明記初めに見たのは、もしあなたは律法を従うなら、ね、神様の道歩むなら私は雨を与えるよ、条件があります。だから自然に降ると思ったら、じゃあアフリカのサハラに行ってください。昔はよく降ってたけど今は何もない、ずっとね、絶対あの降るわけではない。だけど神様はもし私たちは彼に従って歩むなら、で神様の働きを認識して、その時、あ、今はそうだ、祈る、祈ること。祈りは何で必要、祈りは必要なのは、じゃあこのためです。 あの今ね、さっきはあのパキスタンのために40日間の祈りのイベントがありましたから、まあどうしようやろうかと思って、じゃあ個人的にじゃあそれに参加 しようか。だからこの携帯にあの朝 の目覚め時計のちょっと特別な曲を入れて、であの、まあ、いつも聞いてないアラームで、あの、まあ、メッセージパキスタンのために祈りましょうということを入れた。じゃなかったらもう多分なっても起きないなっても起きない時もありますけど、ね、でもなんでそれをやったか、それはまあ忘れるから絶対忘れる、私はよく忘れる、あの本当にあのその日程表とか作れないと、もう絶対にあのダブルブッキングしたりいろいろな失敗をするから、もう絶対書きます。書くことによってそれがどれだけ重要か、どれだけ見失いたくないということを示す。でも何もしなかったら多分、ね、1週間でも続かないだろうと思います。まあ、祈りも同じですよ。だって祈っても答えられなかったらどういう意味でしょう。神様はなんで与えないのに祈ってほしい。だってあの決まった時があるから、それまでに どうしても何も変わらないから、なんで祈る。まあいい質問です。なんで祈るかというと、あのなんでその目覚め時計のアラームをつけるかと同じです。自分がそれをすることによって、それがどれだけ重要かを自分に覚えさせることです。いや絶対にこれは見失いたくない、ね、ちょっと日本語がおかしいですけど、祈りもそうですね。あの祈ることによって私たちは心をまた神様の計画に、まあ、設定する、合わせて、じゃあこの時に起きる、それを絶対するために目覚め時計のアラームをつけます。じゃあ神様の計画に従う、じゃあ祈ります。祈れなかったらじゃあ他のことを考える、でずっと自分のことを考えたら神様のことはそのうちに忘れるだから祈りは自分の考え、自分の計画をまた神様に合わせることです。はい、まあ神様はやがて与えるのは自身の、あ、自身じゃなくて信仰を持っても、それを祈ることによって私たちは自分に覚えさせること、また神様にその信仰を示す、で神様はそれを求めています。はい、だから与えられるまでに喜ぶこと、なんで、なぜかというと希望があります。でもう一つは祈る。はい、じゃあ次あのヤコブにちょっと戻って、あの次は他の人に忍耐、耐え忍ぶということはあります。じゃああと2つのポイントは素早くにしましょう。じゃあ 8ヤコブ書5章の、8節から、じゃあ、あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。兄弟たち、互いにつぶやきあってはいけません。裁かれないためです。見なさい。裁きの主が戸口のところに立っておられます。はい。あの、ここでは8節と9節。両方は裁きがあります。両方は信仰、耐え忍ぶことがあります。8節の耐え忍ぶというのはつぶやきあってはならないということ、あの8節、それは9節、8節は心を強めるあのことです。ですからあのじゃあどういうことでしょう。神様はやがて来て裁きます。神様は全てを見て正しく裁きます。私たちは正しく裁くことができない。人を判断できない。全然できません。 分かってないから。で、耐え忍ぶのは、じゃあ、私たちの状況が変わらない。それはさっき言ったけど、今は、じゃあ、人は変わらない。でも、さっき見たように、私たちも神様の定めた時までに何も変わらないから、他の人も同じでしょ。どれだけ信じてほしくても、神様がお定めになった時までに何もならない。聖霊はその人の心を変えなければならない。私たちはそのことを見て祈ることができる。そうすべきです。ですけど、でもそれ以上は何もできない。この言葉は、つばやきあって、つばやきあうこと。まあ、イライラするという気持ちですけど、でもね、そのギリシャ語は、その言葉の由来はこういうことです。まあ、例えば、このカウンターとこのテーブルに、非常に狭い道があります。で、そっちに、左も右にも行けない。から、もうまっすぐしかないです。そういう言葉です。英語です。straight というね。海峡ということですけど、straight。その言葉は、他の人のためにこういう狭いところに、まあ、つまずいてはならないということで、この言葉同じ言葉ですけど、が大体使われるのはイエス様とかが人の罪とか人の苦しみを見て、ああと言いました、ああとか、誰か目が見えないことを見てかわいそうに、ああという、ああ、かわいそうな、あかんですよね、とか、そういう気持ちを示す。で、イエス様がそれをやったのは もちろん正しいです。パウルもそういうふうに使ってますけど、ヤコブは同じ言葉を、じゃあ、他の人のためにそういう気持ちを示す。ただ、あの人、ずっと風邪ひいている。しんどいですよね。大変ですよね。それが素晴らしい道場です。でも逆に、あの人はもうどうしてもダメですよね。そういう同じ気持ちが出てくるけど、他の人の罪のためにとか、他の人の性格の悪いところのために、とか、そういうことはしてはならない。なぜなら、裁かれないためです。ほら、裁き主が、戸口のところに立っています。もうこれは非常に重要なことです。もう軽いことじゃないです。これは大変です。裁かれないように他の人にイライラしないと書いてます。だからまあこういうことを考えてみてください。何か欲しいですけど、でも右にはこの人の行動が必要、左には私の無能力がある。だから、この人がしてくれなかったら、右にも左にも行けない。じゃあ、どうもならないように進むなければならない。まあ、一つの例を出しましょう。今、自治会の会計やって、会費は払う義務はもちろんありません。ですけど、払わなかったら、まあ、いろんな人は文句を言うでしょ。なんか特に年配の人たちは、つぶやきやって文句を言います。でも実は人は払わなくてもいいです。で、特に別荘とか持っている人はちょっと別の制度で全然、まあ、払ってほしいですけど、払わなくて、払う義務はない。でもじゃあ僕は今収費の時です。もう4月に決算ですから、週日行って払いませんかと言わなければならない。いや、払わない。そうですか。なんでですか。それは誰かが悪いことをしたから、私はもうこんなところに参加する気がなくなってきた。はい、もしヤコブが命じた通りに言ったら、私は借りました。はい、まあ払う義務はないですから。ちなみに元気ですか、どこから来て。まあ とりあえず仲良くして あのまあ文句言われるかもしれない、なんで私費、なんで取るお金取れなかったか問われると思いますけど、でもまあ仕方がない、その人は払いたくなかったからまあ大丈夫です、払わずに文句言われても前へ簡単に進めます、別に問題がない、私の責任ではないです。でもヤコブが今してはならないことをした場合はこういうことです。いやでももう絶対言われるから絶対払いなさい、もう強制的にもうどうしても払いなさい、それかその人に怒るか、逆に左の場合はいやどうしようどうしよう、あの自治会長に怒られるとか、みんなはどう思っている私のこと、よしやばいそういう気持ちで思い煩うこと、そうせずにまあピシャン大丈夫です、そのままいきます。じゃあ癒されない、大丈夫です。あ、近所の人に嫌われている、まあ大丈夫です、自分ができるからやったらもうあとは仕方がない、まあいろいろあります。他の人も自分と同じように不完全です。また自分が変えられる、クリスチャンならね、自分が変えられる時は神様がお定めになるから、私たちはもう無理やり変えることはできません、大丈夫です。だから他の人のためにつぶやきやってはならない。で隣の第一ペテロ4章を見たら、第一ペテロ4章はもうこのポイントを本当にもう平行の箇所になります。よく見てください、あの7節、4章7節、また同じテーマを出して、万物の終わりが近づきました、ですから祈りのために心を整えて身を慎みなさい、もうほぼ訳が言っていることです。で8節、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい、人は多くの罪を、あ、すみません、愛は多くの罪を覆うからです。つぶやかないで互いに親切にも、親切にもてなし合いなさい、同じ言葉でつぶやくこと、はい、でなぜなら10節、それぞれが賜物を受けているのですから、神様のさまざまな恵みの良い管理者となって、その賜物にを用いて互いに使い合いなさい、使い合いなさい、はい、ということです。神様はこういうことです、この人は全然私のしてほしいようにやってない、この人は例えば綺麗な言葉で話さない、この人は全然応援してくれない、この人は全然助けないですけど、この人は例えば一つの良いところがあります、唯一一つの良いところがあります、神様はいいんじゃないですか、その人の唯一の良いところが彼に与えられているから、例えば教えることなら、じゃあ彼の教えを見て喜びましょう、もしそれはその人の助ける力だったら助ける力だけを認めて神様が与えられるものとして祝福を受けましょう。それぞれの人たちは何々をやってないことじゃなくて何々をやっていることを思えばいい、それは神様の命令です。だから人のつぶやきは大体できてないこと、悪いところ、それを無視して、例えば愛は多くの罪を負うから、例えば炎として炎持ってこれを見えない罪を負う、でも自分その人がなさっているすごいことを、やっているすごいことを喜ぶ、それは人に対する正しい扱い方、そうしないと裁かれる、イエス様は他の人の罪を許せなければ自分の罪も許されることはない、許されません。 はい、だから耐え忍ぶこと、どうやって難しい人を耐え忍ぶ、それはその人たちのできてないことをカバーする、あでその人ができることを喜ぶということです。はい、じゃ あ最後に迫害、まあ、迫害はまた私たちが耐え忍ぶものです。迫害を耐え忍ぶ、なんで私たちが迫害を耐え忍ぶなければならない、なぜなら迫害も私たちの信仰を強めます。あらゆるいいところがあります。まあ周りにこの木材を見てください。多分ネジが入れすぎと思います。もうどこ見てもネジばっかり見える。それは DIY の人の特徴です。 DIY の人はどうしてもネジ入れすぎるもう心配するから、もしかして落ちるからネジをいっぱい2倍ぐらいでも入れても、まあどうしても何百円のもんでとりあえずたくさん入れます。で僕はデッキを作った時にお父さんがその後で見たら笑いました。これはオーバーエンジニアと言いましたやりすぎ、その穴がいっぱいあるというのは全部ネジ入れる必要はないぜって言いました。あそう、全部入れる必要はあると思って、彼はいや別に3つでいいでしょ。ああなるほど、ただいろんなところに入れるようにその穴がある、でも全部入れなくてもいい。逆に入れすぎたら割る時もあります。だって特にね杉にすぐ割れるから、同じ線にいっぱい並んで入れたらそのピュン割れてしまう。あとこのね月当たりのところに入れたらもう割ってしまう。まあ、迫害はそういうものです。迫害はもし私たちはちゃんと理解したら、迫害のことと自分のことをちゃんと理解したら、まあもう一つのネジ入れたらさらに強めるようになります。さらに強くなります。でも迫害をちゃんと理解しなかったら、また自分の性質をちゃんと理解しなかったら、その余分のネジ入れたらもう割れるようになります。多くのクリスチャンは、まあ、どっちか迫害されて信仰を失う人もあります。それはその人は迫害と自分のことをちゃんと理解しなかった。何を理解しなければならない。1、迫害は神様に与えられているものです。私たちは迫害を受けるべきです。神様は与えている、私たちはいるから第2、私たちは弱いです。私たちは強められる必要があります。で、迫害は私たちを強めるものです。例えば自分が迫害されて神様のために何か苦しいことを経験したら、イエス様と同じ心を持って、イエス様もこのように苦しんでた、イエス様もこのように裏切られた、でも彼は信じて許すことができたから私もできるだろう、イエス様もいろいろ言われた、ヤコブはその私たちがその御言葉を伝えた預言者を模範としなさい、彼らはもう神様の御言葉を正しく伝えたけど、あらゆることを言われて嫌われて迫害されたけど、でも神様はその人たちを最後に祝福しました。ヨブを祝福しました。でヤコブはその人たちは幸せだと私たちは思っている、まあ、今は幸せと思います。その時は幸せでもなかったと思いますけど、ね、多くのクリスチャンはあまり幸せに死ぬことはないですけど、でも別に平気に死ぬことができる、それは本当のクリスチャンのところ、まあ、英語で言うと many, many, most Christians don't die happy but many are happy to die so we don't die happy but we're happy to die。そういうふうに迫害は私たちの信仰を非常に強めるものになりますので、ちゃんと理解しましょう。逆に理解しなかったら それは危ない迫害が来たら、まあ、信仰を失う人もいます、ね、じゃあ耐え忍ぶ、終わりの日に私たちは耐え忍ぶことをよく学ぶ、よく経験して、よく成長しなければならない。皆さんの癒す力はないかもしれないけど、耐え忍ぶ力はもうみんな持ってなければならない。皆さんは教えることができないかもしれないけど、耐え忍ぶことはもう全てのクリスチャンが必要不可欠。絶対に耐え忍ぶ忍耐を持つことで成長しましょう。はい、じゃあそうするために祈りましょう。天の父様、私たちを助けてください。自分の状態、自分の性質、また他の周りの人たちのことや迫害を耐え忍べれるように助けてください。本当に あなたはお定めになった時になると、雨を降らして私たちを大いに祝福してくださる。感謝します。その日を決めて楽しみにしています。それまでに祈りながら、喜びながら、期待を信仰を持ちながら助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アメン。